入ってますね。ありがとうございました、令和4年6月1日月始め祈願の月例祭御祭典を執り行わせていただきました。ありがとうございました、純子先生の52歳そして、納骨も、先月をもちまして、無事に一通り執り行わせていただき、一つの大きな区切りをついて、そしてまた今日新しい6月という月を迎えました。改めてここからがまた新しい神在教会としての始まりだというものを感じながら今日のお祭りを使いさせていただいたんですけれども、こういう純子先生のお国替えという大変な、成り行きの年の中にもお国替えとともにまたそこから新たな芽が出ようとしている働きもそこここに現れております。その中の一つとして今月は、15日にですね、伊藤則夫さんが神在教会から初めて金光教学院に留学させていただき、1ヶ月間の期間を経て、1ヶ月間の予定なんですけれども、金光教学院の特化生として今月の15日に入学を果たします。13日から、ご本部に、入られまして、14日がまず入寮式があって、そして15日が入学式、そして1ヶ月間の学院での研修期間に入っていって、お道の教師を目指すということになります。また、私もですね、今月の12日がご本部の教団独立記念祭があるんですけれども、まずその独立記念祭に参拝させていただいて、そして1泊2日で、参拝させていただき、翌日の13日にゆっくりと教主金光様にですね、純子先生がお国替えされたこと、まあ、あと伊藤さんがこうやってね15日から、金光教学院に入学させていただくことなどを丁寧にお届けさせていただくために、ご本部に12日13日1泊2日で参拝させていただきます。その伊藤さんのですね、金光教学院の入学を前に、金光教の先生になるからにはこの黒い黒い衣装がこの、お道の先生のですね、制服みたいなものです。ユニフォームみたいなものです。これが絶対必要なんですね。で、まあ、黒衣というのはですね、どこかそこここで、ね、簡単に購入できるものではなくて、まあ、あるご神宮や装束店さんに、注文をさせていただいていたんですね。今月の初めぐらいに、先月の終わりぐらいだったかな、邦子先生がですね。そして、まあ一応1ヶ月間ぐらい、今月中には、あと5月いっぱいまでにはですね、その国威を仕立てて、寸法とか測ったものを仕立ててあげたものをそちらにお届けさせていただきますという予定だったんですけれども、先週の、週末にですね、その装束店から電話があって、ちょっといろいろと時間がかかってしまって、まあ、5月いっぱいにはちょっと間に合わなくなりまして、遅くとも6月2日までには届くようにしますということだったんですね。まあ、伊藤さんがご本部に行かれるのが13日ですから、まあ、6月2日でもまあなんとか間に合うかなと。ただその2日に来てそのままじゃなくて、一回その国威を着る練習をしなきゃ、稽古をしなきゃいけないわけですね。国威の着方というのを伊藤さん知らないもんですから、だから一回その国威を教会に送っていただいて、伊藤さんも国威が到着したら教会に来て国威の着方を一回学んでいただいて、そしてまあその国威をまた今度ご本部に郵送しなきゃいけない、その、国威を着る稽古をする時間と、郵送で送らせていただくための時間が必要ですから、まあ、結構ギリギリではあったんですけど、6月2日到着ならまあなんとかなるかということだったんですけれども、ところが蓋を開けたらですね、おとといの月曜日の5月30日にですね届いたんですね。6月2日までちょっとかかります、そうですと、月末あまり予想もありませんということだったんですけれども、まあ、その装束店の方がですね、一日でも早くという思いでしょうね。結果的にもう4日も早く今週の月曜日に届いたわけですね。そしてまあ伊藤さんにも早速予定よりもこうやって早く届きましたと。つきましてはその国 衣を着る稽古の日をですね決めさせていただきましょうということになったんですけれども、そういうやり取りを伊藤さんと LINE でさせていただいて、で中でですね、で結局もうその翌日、明日にはもうだから昨日には来させていただきますという返事をいただいて、その一通りやり取りをしたんですね。そしてそれが終わった時に邦子先生がぽつりとですね、愛楽協会 の初代親先生がですね、それこそ5万年になってこういう言葉を残されてるんですね、生きる準備と死ぬ準備どちら両方合わせて進めていくようにということを、残された方々に話されたんですね。自分がなんとかまだ一日でも長く生きさせていただくための準備と亡くなった時のための準備を両方していきなさいということを話されたんですけれども、その邦子先生がですね、その国威のやり取りをして一段落して終わった後にぽつりとですね、哀楽の初代が言われた死ぬる準備と生きる準備とはまさにこのことかもしれないねとぽつりと言ったんですね。死ぬる準備という死ぬる準備というか、死ぬるということはもう淳子先生が亡くなられたわけですけれども、今年ですね、でもその亡くなられたことを受けてこうやって亀有教会から初めて伊藤さんがですね、年齢はもう75歳ですけどね、でもピカピカの1年生であることには変わりません、年齢は関係ないですからね、お道の先生にとって、こうやってね、伊藤さんが亀有教会から新たに真新しい国威をですね羽織来て学位に入学させていただく働きが起こって、まあ、それ以外にもいろんな新たな芽が出るような働きは信者さんの上にも起こってるんですけれども、とりわけ象徴的なのが伊藤さんだと思うんですけど、初代が言われた死ぬるということと生きるということはこういうことなのかねとぽつりと言ったんですね。そしたらまた伊藤さんからポンと連絡が来まして、愛楽協会のグループラインっていう愛楽湯があるんですけれども、というグループラインがあるんですけど、そこにですね、ある方が死に装束になるはずだった国威というタイトルで投稿されていまして、びっくりしましたという連絡が来たんですね。死に装束になるはずだった国威というタイトルで投稿されて、でそれを私たちも確認して見させていただきましたら、初代親先生の三男の大坪三木三郎先生、三木三郎先生も今年亡くなられましたよね。その三木三郎先生がですね、10代の時に肉腫という大変な病気を患われたんですね。もう医者曰く 99% ダメだと。で、で高校卒業して学院に行く予定だったんですけど、もう肉腫がどんどん進行してですね、道の教師になるつもりはなかったんで、で、まあ、でもなんで国威をしてたのかね、初代親先生と大奥様がですね、三木三郎先生が亡くなったら棺にですね、その国威を入れおつもりでした、準備された国威があったんですね。ところが三木三郎先生は奇跡的に回復のおかげをいただかれて退院することになって、それまでお道の先生にはなるのは嫌だと思っていた三木三郎先生が、その九死に一生を得たという働き、そして初代の祈りを感じられてお道の教師を志されたんですね。で本当はその死に装束として棺の中に入れるはずだった国威が、こうやって三木三郎先生が生きて戻られて実際に着させていただくことになった、しかも初代親先生と大奥様に着させていただくという働きがありましたというようなことが愛楽湯というグループラインに投稿されたんですね。ちょうど私たちと伊藤さんの間で国威のことでやり取りをしていたら、愛楽協会の LINE でそういうようなご投稿がされていたんですね。まさにこう鳥肌が立つような思いがいたしました。亀有教会においても、ね、愛楽においてもですね、その三木三郎先生も今年亡くなられて、淳子先生も亡くなられたけれども、こうやってまた伊藤さんがですね、国威を着させていただくことにつながってきているということですね。これは本当ただ事ではないな、初代親先生であり 三木三郎先生であり純子先生、そして二代上先生の、ね、祈り願いの中で、今回伊藤さんがですね、この新しい国威をつけて学位に行かれるんだということを嫌がう日の感じずにはおられないかったんですね。そして、昨日なんですけれども、まあ、午後1時のご記念に間に合うようにお参りさせていただきますということだったんですけれども、ちょっとあの最寄りの駅まで車で行って、その車を止める駐車場が最寄り駅の駐車場が満帆でですね、ちょっと隣の駅まで行って車を止めることになったみたいで、ちょっと時間がこう1時には間に合わないかもしれませんと、別に1時きっかりに来なきゃならない理由はないんですけれどもね、でも伊藤さんとしては1時に間に合わせたいという思いがあって来られたわけですけれど、結局蓋を開けてみたらですね、1時5分前の12時55分ごろに着かれるんですね。ところが息をゼーハーゼーハー言いながら来て、あのお年でですね、あの75歳ですけど、年齢何回も言いますけどね、駅からもう何かな、どうでも1日の1時のご記念に間に合わせたいと思って、僕走ってここに来られてるんですよ。だから息が切れてるわけですね。多分昼ご飯 もうほとんど食べないまま来られたんだと思いますね。でも伊藤さん、これ今回だけじゃないんですよね。先月の23日もですね、都庁の職員の方が来る中での、視察に来る中で月来祭しましたけど、やっぱりあの人身事故の影響でですね、電車が遅れて、その時もやっぱり間に合わないと思っていたけど、5分前の12時55分について都庁の職員の方よりも先に来たんですけど、本人はもう息も絶え絶えで来てるわけですね。またあの4月の18日にはですね、学院入学にあたって、あの入学のための試験がね、ご本部であったんですけど、その時もなんかあの、ね、いろいろ調べるための会場に行くのに間に合わないと思って猛ダッシュで来て、息も絶え絶えで健康診断を受けた。ことを伊藤さんに関わっては、なんかこう神様が走らせるような、でも昨日はです、別に走らなくてもよかったんだけど、走らずにおられない気持ちなんですよね。しかも着替えるのもですね、3日後4日後でもよかったんですけども、国威が届いたすぐ翌日に明日にでも行かせていただきますということだったんですね。そしてご記念が、昼のご記念が終わった後、まあ、時間をかけてですね、国威の着方、袴の履き方、たすきのかけ方とかですね、あの手取り足取り、あの、私がこう指導しながら、あのさせていただいてたんですけれども、実際国威を着られたら全然違和感がなかったんですね。むしろなんか着るべきものを着たなというか、伊藤さんはね、あのああいうモダンな方だから、あの洋風なね、蝶ネクタイとかね、ああいうのも似合うんですけど、ああ国威が一番しっくりくるなという感じがしましたですね。まあ、考えてみたら、その三木三郎先生もですね、3年前にあの神有教会の布教25年祭で講師の御用で来られました。そしてテクノプラザ葛飾でですね、お話をご用されましたよね。あの時も本当はですね、本来最初はあのスーツか背広で行かせていただきますっておっしゃられたんです。ところが祭典の直前になって、あのまあよかったら、もし着替えるスペースはあり、国威に着替えるスペースはありますかと尋ねられてですね、直接電話があってですね、あの、あの別の和室のような部屋を取って、まあ、そこで着替えることができますと私が申し上げたら、じゃあぜひ国威で行かせていただけますでしょうかっておっしゃられて、はあ、もちろんです、三木三郎先生も国威が一番お似合いですから、ぜひそうしてくださいというようなことで、国威を着てですね、講話のご用意されたんですね。そしてその講話でのお話の内容というのが、やっぱりこうね、生老病死とかね、そういう人間にはね、そういうの苦しみがあるけれども、その話の内容は死ぬることも生きることもですね、本当におかげの中なんだよと、そういういただき方があるんだよと、一切皆苦じゃなくて、金光家は四季八季、四苦八苦じゃなくて四季八季の、4つの苦しみ、8つの苦しみじゃなくて4つの喜び、8つの喜びと言えるほどしの内容があるんだよと、生も死もですね、こういったような内容のお話をされましたよね。あの時のことも思い出し、そして最後講話の終盤になって、別に予定はしてなかったんですけど、思わず亡くなられた、やっぱり亡くなられた二代上先生がですね、前にもう本当に衝動的に前に出てこられてですね、またお話をされましたよね。 あの時のこともなんか思い返されるような思いがしました。その岡田装束店さん、名前岡田装束店って言うんですけれども、岡田新宮装束店さんのですね、6月2日でもよかったんだけど、1日でも早くと思いでさ、一昨日に国威がついたら、その日にそういう死に装束だったはずの国威というラインが来るわけですよね。そして伊藤さんは伊藤さんで、ね、着替える練習は3日後4日後でもよかったんだけど、明日にでもすぐにでもという思いで来られた。しかも駅から走って来られた。そしたら昨日ですね、一通り国威の稽古が終わった後、金光教学院の先生から電話がかかってきたんですね。まあいろいろと学院入学にあたって確認とかですね、今のご時世だから明日から毎日朝夕検温を欠かさずにするようにとかで、いつから学院に古墳部には来られますかとか尋ねられたんですけど、私にですね、伊藤さんじゃなくて。ところが13日から行きますと、13日泊まるところはどこですか、泊まるところは分からなかったんですけど、伊藤さんがその場におられたからですね、伊藤さんに確認して13日は土佐屋に泊まるらしくて、そうお伝えすることができたんですね。伊藤さんが明日にでもという思いで、明日というか昨日ですけどね、一日でも早くという思いで来られたら、学院の先生から電話がかかってきて、まあ、どこに泊まるか、もし伊藤さん本人がいなかったらすぐには分からなかったところ、もうその場に電話のしてるすぐそばにおられたからですね、確認ができるわけですよね。その一日でも早くとかどうでもという思いがですね、なんかこうそういうリズムですよね。愛楽協会の LINE とも関わり合うし、金光教学院からの電話ともこうやってリズムが出てくるわけですよね。その成り行きをいただかせていただきながらですね、私は今月の6月26日が上半期御礼の大祈願祭が使えられますけど、今から53年前の昭和44年の6月26日の朝のご理解でですね、初代上田先生が愛楽の人たちの間では有名なんですけれども、水鳥のお知らせというご理解をされるんですね。まあこの話、まあ一応知らない方のためにも一通りさせていただきますけど、まだ初代上田先生が、お商売をされている頃のことですね。戦後、福岡に戻られて、そして、詳細がられた初代上田先生でしたけれども、最初はもううまくいったんだけど、順風時代、その後逆風が訪れて、詳細が豊かな初代上田先生を知ってタオル一本が売れないという逆風時代に入っていくわけですね。であまりにも貧しい生活になって、とりあえず福岡にいたご家族、大奥様をはじめ子供さん方を一旦カバメの実家に戻して、初代は先生ご自分だけが福岡に残って商売を続けられるという厳しい時代です。まあ神様からその頃にはですね、お知らせとかもいただくようになっていかれる時代なんですけれども、ただその時前お参りしていた三井教会の大祭の時だけはですね、初代は先生2日前から、実家の鏡に戻られて大祭のご用のためにですね、たんですね。でただそのあまりにも貧しい困窮を極めた生活でしたから、舞台祭のご献費、祭典費は準備ができたらしいんですけれども、そのお供えができなかったんですね。でその時ですね、大奥様からこういう手紙が来たんです。あまりにももうね、カバメの方もですね、実家の方も貧しい状況で、なかなか、配給が来なくて、地配決敗がだんだんするようになってきて、ご実家のご両親にね、食事をちょっと頼むのもちょっと心苦しいというような状況で、もし何か食べるものがあるならばそれを持ってきてこっちに帰ってきてくださいと、ちょっととにかくもう食べるものがありませんのでよろしくお願いしますという手紙をはがきを初代は先生に出されて、それを受け止められた初代は先生が、なんとかかんとかお金を工面して黒いメリケンコ1票を整えてカバメに帰ろうとしてこられたわけですね。そして西鉄の駅の切符を切るところでこう待っている時にですね、今回の親 和教会の御大祭では祭典日はお供えできたけど、お供え物ができなくて愛すまないことだったなとふと思われたそうですね。そしたら、まあ、その時ぐらいから初代は先生、神様からお知らせをいただかれるようになったんですけど、神様がポソッとですね、そこにお供え物があるじゃないかと言って黒いメリケンコを指さされるわけですね。でもそのメリケンコは本当にもう、ね、極貧の中にある妻と子供たちのために持っていくメリケンコですから、それをもし持っていかなかったら飢え死にするかもしれないなというような状況なわけですよね、状況的には。ところがその神様からのそこにメリケンコがあるじゃないかという指摘に対して、初代は先生は、はあ、そうだ、確かにここにあるじゃないかと思われたんですね。あ、じゃあ神様、このメリケンコを親教会の御大祭にお供えさせていただきますというふうに答えられたんです。それに対して神様は、でもその黒いメリケンコをね、お供えしてしまうとね、お前の家族たちはバタバタと倒れていくことになるぞと、それでも構わないのかと迫られるわけです。それでも初代はお供えをさせていただきますと、私たちの命は神様に生かされてあるものですと、で年に、春秋1回ずつの御大祭にお供えができないという、お供えをどうでもさせていただきたいんですというふうに答えられて、そして家内や子供のことはどうぞ神様よろしくお願いしますと答えられて、潔くそのなけなしの黒いメリケンコ1票を御大祭にお供えされるわけですね。そしたらまた初代がで小屋先生がお知らせというかご神願にいただかれるのが、あるメンドリと子供ひよこどりがいて、でメンドリがですね、餌を探しているんだけど餌がなくて、こう、はあ、子供たちに餌を食べさせたいけど餌がない、どうしたもんだろうかと思案嘆く首のような感じのメンドリの映像をいただかれるわけですね、ご神願で。で、その後その黒いメリケンコをお供えした後にですね、お供えしようと決められた後に、今度また今度は広い湖が出てきて、そしてその湖でですね、まあ子どもたちがもうですね、もう餌がもうなくなって、もうバタバタと倒れかかって、母親も弱っている中だったんですけれども、後ろからゴーッと大きな水鳥が何か大きな餌を加えて、そのね、家族のもとに、お母さん鳥と子どもさん鳥のところに行かれるお知らせをいただかれるんですね。そして黒いメリケンコ1票を送りした後、また福岡の方にちょっと用事があって戻られたら、なんかある中国人風の方がですねおられて、でそこにはまた今度別の新しい真っ白いメリケンコが丸々一票持って自転車を止めてあってですねおられたと。でその方は初代は先生が闇商売をしておられる時にですね、まあその方を守るためにこう守ってあげた方らしいんですね。闇商売のこの容疑を全部自分が引っかぶって、その方には、ね、疑いがかからないように初代が昔したことがあって、その方がその非常にですねそのことをご恩に感じて、せめてものお礼と思ってメリケンコですね、白いメリケンコを持ってこられたんですね。だから本当結果的に黒いメリケンコは持ち帰らずに神様に大祭にお供えした。そしてもしね、子供たちはどうなるか分からなかったんですけれども、本当に大きな水鳥がこういう矢のごとくですね、その方を使わせて、結局蓋を開けたら黒いメリケンコよりもさらに、立派な白いメリケンコをいただいて、それを持ってカバメの方に行かれるというお話があるんですけれども、まあ、ちょっとすみません、口下手でね、どこまで正確に表現できたかわからないんですけど、もしよかったらこれは初代の自責のところで本とかですね確認していただきたいと思うんですけど、私このお話ね本当大っ嫌いだったんですよ。自分には絶対これはできないっていうかね、耳が痛いし、またそういう気にもなれないっていうか、ちょっとね、あんまり好きじゃないご理解だったんですね。で実際自分を押し出そういうお知らせもいただけないしですね、保証がないわけですよね。お供え物したからといってちゃんと家内子供を守ってくださるなんていうのはね、 とてもとても自分には受け入れられないというふうに思っていたんですけれども、今回のこの国費にまつわる成り行きをいただいてですね、確かにそのね、もう家内や子供が死ぬかもしれないというのは極限のようなところはまだ無理だけど、せめてスモール水鳥のお知らせ程度ぐらいだったらですね、自分の都合とか、あとまあこれぐらい、日にちがあるからとかいうのをすぐにでもさせてください、どうでもさせてくださいということぐらいなら自分でもできるな。私はこのですね、装束店の方が一日でも早くということと、伊藤さんが一日でも早くお参りして、そして駅からも歩いてはこれ走らずにおかんということはね、この水鳥のお知らせのスモールバージョンだと思いますよ。どうでもという思いに神様が、成り行きがですね、ついてきて、働きの実証だと思いますので、言うならこうね、神様にですね、自分はこう、動かずに、それこそ親鳥がですね、ついてくるから、親鳥さんこっち来ておかげくださいというようなことじゃなくて、もう それはどうでもいい、でも自分がどうでもさせていただきたいという心に、親鳥の方が追いかけてくるような働きのね、成り行きの方がついてくるというかですね、まあなんか口下手でうまく話せませんけどね、今日は水鳥の知らせってあんな大々的なことじゃなくてもいいんだな、小さなささやかな バージョンでもいいから、あなたにできる水鳥のお知らせの取り組みっていうのがあるんだなっていうのを感じるんですね。月のそれこそですね、水鳥のお知らせがあった6月26日の今年の大祈願祭ですけど、交通安全とかですね、家内安全とか護岸護行とか願わせていただく祭典ですけれどもね、どういう形で願わせていただくかですね、本当にその親鳥の首を捕まえて、どうぞこう自分は動こうともせずにね、おかげをくださいって親鳥の首を捕まえてですね、おかげをいただきたいというふうに願うのか、そうじゃなくてもう自分の方からもうおかげいただくいただかないかはもう神様にお任せします、私が神様ごと信心ごとに返しても、一文でもない、足にでもすぐにでもどうでもという心を出させていただくところから、親鳥の方がもうねついていってでもおかげを授けるのおかんという働きの形でのおかげを願うのか、それは黒いメリクンこと白いメリクンことの違いがあるように思うんですね。ささやかな形でもいい、それこそなけなしのものを払ってでもっとまでいかなくても、せめてこれぐらいだったら自分ではできるなというですね、思いを出させていただくところから、もう親鳥の方がですね、もう願わんでも、もうね、餌を与えてあげたくなるような、おかげを与えずはおられないような、一つですね、信心をね、させていただくことが、今月という月にかけられている願いではなかろうかと思うわけです。伊藤さんだけではなく、私ども一人一人もですね、そういう信心のピカピカの一年生になったつもりでですね、謙虚に、年で本当学園行くっていうのもね、本当考えられないと思うんですよ。伊藤さんも、ね、社会的にもですね、立派にですね、働いて、ね、いろいろな実績も上げておられる方が学園に入って教わる方はみんな年下の方ばっかりだと思うんですよね。でも学ばずにおかんっていう思いで行かれるわけですよね。それだけでも大変なことだと思います。お年になって、で自分の子供のような世代の人からもね、いろいろこう教えてくださいという形で教わるっていうだけでも大変な労力がいることだと思いますし、誰でもできることではないと思います。お互い一人一人もですね、そういうピカピカの1年生になったつもりで、もう年齢とか経験とかをもう一切振り払ってですね、神様教えてください、そして神様させていただくのではありませんという思いを持ってですね、今月一月間の信心をさせていただいて、6月の大祈願祭はにはもう本当に親様の方が、成り行きの方があなた中心に働かずにはおかんというですね、おかげをいただいてまいりたいと願わせていただくお祭りでございました。ありがとうございました。